どうもこんにちは、Gです。今回の講義ではどれぐらい自己投資すればいいのかということについてお話したいと思います。まずご質問をいただきまして、ご質問の内容がですね、一般的な収入、額面年収 4,500万とした時、そのサラリーマンが起業を志す場合、年間どれほどのリソース、時間、労力、お金を自己投資するのが適切であると現在のミスター G はお考えですか。またミスター G のサラリーマン時代は自己投資にどれぐらいのリソースを割いていたのか、差し支えなければ教えていただけますと幸いです、というご質問いただきました。額面年収 4,500万の一般的なサラリーマンが、起業を志した場合、どれぐらいの自己投資をすべきかっていうご質問ですね。で、まずこういった質問を受けた時に、額面年収400ならいくらぐらいでどういうふうな使い方をすればいいですね、みたいに答える人って多いと思うんですよね。で、ネットとか見ててもそういうふうな、Q&A 的な情報って多いと思うんですよ。ただこれって、コンサルタントとしては間違いだと私は思っています。というのが、額面年収なら、そして、起業したいならこれぐらい投資するのがいいんじゃないですかっていうのは、ね、自分が無意識に想定している企業像、企業のゴール像っていうのに対して相手を誘おうとしてしまっているんですよね。ところが相手が、企業と一言に言っても、相手の目指している、想像している企業っていうのがどんなもので、どんな規模で、どれぐらいの収入を得て、どこをゴールにしているのかによって投資すべき、自己投資すべきリソースって変わるわけじゃないですか。なのに、そこを考えずに自分が無意識に想像している常識の範囲で答えてしまう。これはやっぱり危ないことなんですよ。相手が思っている、相手が言葉に出していなくても、相手が思っているゴールっていうのをちゃんと明確にしないと、当然適切な答えっていうのは出せないんですね。だから、これは今回だけじゃなくて、常に思っておいてほしいんですけど、相談を受けた時とかに、相手を自分の思う理想、自分の常識の理想に導こうとしていないかっていうのを用心しなければいけません。相手が思うゴール、相手が思う理想にたどり着きたいわけですから、相手が思う理想に至るための話っていうのを求めているわけですよ。で、それをあなたができるかできないかっていうのが、あなたのその指導力というかコンサル力の表れになるんですね。例えばこれって新入社員とか、部下とか子供へのアドバイスとかいう時によく出てくると思うんですけど、相手が何かうまくいってないとか、相談してきた、もしくは相手を指導しようっていう時に、自分の価値観や自分の思っているゴール像で話をしてもやっぱり響かないし、向こうはピンとこない、分かりましたってならないんですよね。やっぱり年代も価値観も求めているのも違うんですよ。なのに自分の、もう相手よりも随分年上な古いというか、世代の違う、自分の価値観でこうすべきだっていうべき論を展開しても、やっぱり向こうにしたら、いやいやあんたみたいになりたいわけじゃないからとか、いやいやそれは昭和の考え方でしょっていうふうになっちゃうんですよね。だからどんな時もまず相手の理想像、相手のゴールっていうのを考えた上で、その上で自分の考えとか知識とかそういったものでアドバイスするっていうのが大事だっていうのが、まず前提条件としてあります。そして本題に入るんですけど、どれぐらい自己投資をすればいいと思いますか？っていうのは、今の私の答えとしては、もう可能な限り全部っていうことになります。支払えるもの、これは時間も労力も含めて、差し出せるものは全て差し出せと。結局、リターンっていうのは、使ったコストの量に見合ったものだけが返ってくるんですよね。その倍率が大きいか少ないかっていうのが、運だったりその人の能力だったりするわけですけど、結局何も差し出さないでのリターンっていうのはないわけですよ。となれば、 企業にせよ、まあ、何にせよ自分がリターンを得たいのであれば、そのリターンを得るために必要なものを差し出さないといけない。でもどれぐらい差し出したらどれぐらいのリターンが得られるかっていうのがまだね、経験のないうちはわからないわけですから、ということはもう全部差し出せってことなんですよね。まあサラリーマンの方で言えば、通勤の行き帰りの、まあ、電車の中、車の中、で、一人になれるお風呂の中、食事中、寝る前の、眠りにつくまでの時間、あとは、家事とか、まあ、体を動かすだけで作業が進む、ことをしている間の時間、こういった時間って、こう頭の中、思考は、まあ、自由ですよね。どんなに満員電車でぎゅうぎゅう詰めで狭いな、苦しいな、暑いなって思っていても、でも頭は自由なので、そこでいろんなプランを考えるとか、もしくは IC レコーダーとかスマホを使って、こういう音声を聞くとか、そういうことはできるわけですよね。風呂の中でも、例えばスマホをジップロックに包んで持ち込めば、いくらでも情報収集や Kindle で本を読んだり、音声を聞いたりすることもできるわけです。まあ、そういうふうに言っていれば、具体的に頭を使いながら何か仕事とか行動をしている、相手と話をしている時以外は、全部、ものを考える時間には当てれるんですよね。であれば当てるべきだっていうのが私の考えです。で、時間と労力に関してはそういう感じなんですけど、じゃあお金をどれぐらい自己投資するかっていう話をしますと、まあ重要なポイントとして、今いくら稼いでいるからっていう今の状態から考えるんじゃなくて、ゴールからの逆算っていうのがすごい重要なんですね。最近はあまり聞かないですけど、私が起業を考えてた頃、サラリーマンだった15年前とか、それぐらいの時は、なりたい収入の 10% を自己投資に充てろっていう言葉がありました。だから例えば、年収1000万になりたいんであれば、年間100万円自己投資しなさい。なりたい収入の 10% の額を自己投資しなさいっていう教えがありました。で、まあ、一つの基準で年収1000万だとしたら、年間100万の自己投資。そうすると、まあ、月に8万円ぐらいなんですね。で、まあ、8万円っていうと、大きいのか小さいのか、まあ、給料からの割合で言えば、まあまあ大きいとは思うんですけど、でも、そのお金で本を買ったり、情報商材、セミナーで、そういったものに関連する会食、や、自分が何かするときの外注費などを含めると、それぐらいってすぐかかるんですよね。実際かかってました、私も。で、例えば半年30万円のこういう講座を受けたっていうときであれば、まあ、半年30万なら月換算すれば5万円。なら、もう月8万ぐらいの自己投資費用ならすぐなくなるような話なんですよね。で、じゃあ月にでも8万は自己投資できないよと。それはちょっと家庭もあるし、給料的に厳しいよ。だからもうちょっと少ない金額から始めていいかなっていうふうに思うと成功は遠ざかるんですよね。月に8万を自己投資できないっていうのがあれば、それは問題なんですよ。自己投資できないという問題があるっていうことなんです。であれば、コンサルタント、生きるコンサルタントである皆さんは、その問題を解決するためにどうすればいいのか、どうすればそのお金を捻出できるようになるのかっていうことを考えて、それを問題解決していかないといけないわけです。で、給料はやはり家庭のために使う必要があるから、給料だけでそれを払うのは大変だっていうのであれば、じゃあ副収入を作ろうと。副収入を得てそれで満足しようじゃなくて、自己投資をしっかりしないと、大きな収入っていうのは得られないから、その自己投資のための副収入を作ろう。で、そういう発想もありなんですよね。で、副収入っていうのをゴールにする人もいれば、もっと大きなゴールを見てる人にとってみれば、副収入は通過点なんですよね。ゴールではなく、ただの一手段になるわけです。だから、副収入だけが、あれですよね。正しい道でもない。別のお金を得る手段があるなら、それでもいいわけですよ。節約でそのお金を捻出できるなら、それもありだと。ただ、 お金がこれぐらいしかない、自由になるのはこれぐらいですから、この範囲でなんとかっていう発想をしていると、それは全く問題解決できてないってことなので、自分の問題解決も全然できない人に、ね、教わることはないよってなってしまうんですよ、他の人もね。だからあなたはあなた自身の問題を自分の才覚を持ってどんどん解決していく。だからそんな人だから周りの人も困った時はあなたに相談しようっていう形になるんですよね。だから何か問題だと思った時に、それは、自分にとって解決すべき問題であれば、それを解決するためにどうしたらいいかっていう発想は、常にもう自分のベースの OS の部分に書き込んどいてくださいね。で、本音を言うと、自己投資の話で目標金額の 10% っていうのは、ちょっと少ないかなとは思うんですけど、お金をどれぐらい自己投資するかっていう目安としてはいいと思います。ただ目指す収入の 10% じゃなくて、目立つ収入の 15% から 20% ぐらいを投資に当てれれば、もっと成功が早くなるかなとは思います。実際ですね、年収1000万、2000万、3000万、稼いでる人たち、のお金の使い方を見てると、10% どころかもう 20-30% やはり自己投資とかそういう、研鑽に使ってるんですよね。なんかできるだけ自己投資を減らそうなんて発想は、稼いでる人ほどないんですよ。なぜなら、自己投資した結果稼いでるっていう、その因果関係が明確になってるから、ある程度稼げるようになったから自己投資はやめようなんて発想は絶対にないわけですよ。これサラリーマンの人とかお金稼げてない人は、今は一生懸命我慢して自己投資すればいつか稼げるようになる、いつか稼いでお金が入ってくるようになれば、こういった勉強とかセミナーとか自己投資をしなくて済むようになるって思ってる人いるんですけど、これは大きな間違いで、そういうふうに思ってるうちは多分ね、絶対成功できないんですよね。成功した人は、自己投資したから成功できたんだ、じゃあ俺はもっと上に行きたいから、もっと勉強しよう、もっとセミナーをしよう、もっとお金を使おうみたいな感じで、どんどんどんどんひたすら拡大するもんなんですよね。やっぱり人間って学ぶことをやめた時に死ぬので、自己投資っていうのは一生続くもんなんですよ。その規模が大きくなっていくっていうことなんですよね。だから自分が大きくなっていきたいのであれば、やはりその自己投資の枠をどれぐらい大きくできるかっていうのが非常に大事な要因なんです。だからできるだけ可能な限り投資すればいいけれど、でも目標とする収入の最低 10% ぐらいしたらいいですよっていうのが私の今の意見です。で、私個人の体験というかお話で言えば、私もそのサラリーマン時代は普通に平均的なサラリーマン収入があったんですね。で、それに加えて月にものすごくブレがあったんですけど、月に5万から、多い時は100万ぐらい、平均すると月に20万前後の副収入、ネットビジネスとかの副収入っていうのがありました。で、それを全部セミナーとか書籍とかに自己投資していました。よくね、そういう自己投資に数百万使いましたみたいなことを述べてドヤ顔してる人いますけど、もう家が買えるどころか、もうアパート一棟買いできるぐらいの自己投資はバンバンしてました。もう稼いだお金は全然残さず貯めずに全部自己投資にしてたんですよね。ただ今にして思えば、その、投資の方向っていうのをもっとうまくやれたなと思ってるんですよ。っていうのが、その時の私は投資の方向を自分の能力を高めることばかりに使ってたんです。つまり海外のアメリカのネットビジネスの事例を調べたり、マーケティングを学んだり、それこそ色彩やデザイン、キャッチコピー、で歴史的なこと、人間の心理学、ちょっと怪しいジャンルの、催眠とか、こう無意識に人を動かす方法とか、そういったことまでも全部ひたすらお金をかけて学び続けてしてきたんですけど、やっぱり、自分個人でできることってそんな大きいことはできないんですよね。やっぱり大きいことをするためには人の力っていうのが必要になってくるわけです。だからその自己投資の 方向を、自分の能力を高めることはもちろん大事なんですけど、それと同じぐらいもっとビジネスのパートナーを見つけたり、自分の仕事を組織化したり自動化したりして、自分から切り離す方向にもお金を使うべきだったと今は思っています。一人でビジネスをしていたら決して規模は大きくならないんですよね。ならないし、なれないんですよ。実際、例えばそういう自分っていう商品を使ってコンテンツビジネスしている人、まあすごく、儲かってる、すごくうまくいってるみたいな人はいっぱいいますけど、いっぱいいてもまあせいぜい数億なんですよね。その個人で売り上げれてる収入って。で、いろんな人とパートナーとジョイントベンチャーして、いろんな専門家を連れてきたりして、その人と、その人の専門家コンテンツとかも自分のマーケ力で売るようになって、せいぜい3億とか5億とか、いうぐらい。で、でも、ちゃんとしたというか、まあ、物販とか、そういったもので大きくなっていくと、普通に5億、10億いくんですよね。しかも、その社長本人がね、みんなの前に出て仕事してるわけではないんですよね。自分から切り離せてるわけです。だから、まあ、最初は、こう、自己表現の一つとして起業したいとか、ビジネスを始めたい、独立したいっていう気持ちはあると思うんですけど、じゃあ、いつまでそれをやるのか、ずっとやるのか、ね、っていうことを考えたときに、自分の手を離せる仕事、ビジネスっていうのも考えておくべきだった、持っておくべきだったなっていうのは、やはり、今にして思います。もちろんそういうものも今は持ってるんですけれど、そっちにもっと若い頃から力を入れていれば、もっと、持っている会社の数も増えたし、もっと収入も増えたかなと。ただ、もっとめんどくさい仕事はあったかなとは思いますけど、そういうふうに、自分だけを見て自分に自己投資しているばっかりっていうのは、ちょっと、失敗とまでは言いませんが、もったいなかったかなと、個人的には思っています。もちろん、起業するとか、ビジネスを始めるときは、最初は一人なんですよね。自分一人でやることなんです。だから、パートナーって言っても、パートナーっていうのは、自分のできないことをやってもらう依存相手ではないんですよ。なんか、自分はこういうのが苦手だから、やってくれるパートナーがいたらいいな、みたいに思って、そういう人を探す人もいるんですけど、それはちょっと違うと思うんですよね。結局、誰かがいないと、誰かに手伝ってもらえないと、ビジネスを立ち上げれない、つまりゼロイチを起こせない人はいつまで経っても自分の力でうまくいかないんですよ。だってそれは相手が手を抜いたり、相手の本気度が自分より低かった時にやっぱりうまくいかなくて、しかも相手のせいになってしまうんですよね。だからパートナーっていうのは依存相手ではなくて、自分一人で稼げる人にあなたがなって、そして自分一人で稼げる相手がいて、その、稼げる者同士が強みを持ち合って、もっと大きな仕事をするっていう相手がパートナーなんですよ。できないこと、あなたにできないことをやってもらうっていうふうにする相手は外注先なんですよね。ここを勘違いすると、なんか例えばセミナーとかそういうところで起業家志望の仲間みたいな、夢ばっかり大きくて実際に行動しない連中と傷の舐め合いみたいな進捗報告をし合うパートナーみたいなものができちゃうんですよ。一緒に夢を叶えようなんて相手はパートナーにしてはいけないんですよね。絶対にいけない。あなたの足も引っ張られてしまうし、あなたも相手に無意識に依存してしまうんですよ。独り立ちして稼げる人間同士で初めてパートナーになれるんです。それ以外は上下関係にしかならないんですよね。ここを肝に銘じるだけでも数十万から数百万の無駄を避けることができると思います。私は実際それでだいぶ無駄を払ってきました。で、ちなみにこの無駄なお金を払わずに済んだっていうことは、それだけの金額を儲けたのと同じなんですよね。今ね、現実に財布に現金がパッと実際に入らなかったとしても、将来あなたが無駄なお金を払わずに済んだっていうことは、それだけのお金を稼いだのと同じだっていうことなんですよ。自己投資のリターンに対する考え方の一つとして、これは非常に重要なんですよね。この考え方をちゃんと持っていないとね、いろいろ知識を得てそういう無駄遣いを避けることができたけど、実際にまだ稼げてないから自分はまだ結果を出せてませんとか、そういうふうな、なんか変なネガティブな発想になりやすいんですよね。 それって例えば事故に遭わなかったから、自分は何もいいことは、起きてませんっていうのと一緒で、事故に遭わなかったらそれって素晴らしいことじゃないですか。事故を予防するために払ったお金は無駄ではないですよね。保険は無駄ではないですよね。っていうふうに考えるのと一緒で、自己投資して将来の無駄遣いを避けれたら、将来の無駄を避けれたら、その避けれた時間と金額、儲けたのと一緒なんですよ。だからそれはもうリターンがあったっていうことなんですよね。こういうふうにして考えて、リターンをどんどんどんどん、得ていけばいいんですよ。そうしないと本当に財布に、じゃあ今月は5万円の振り込みがあったから5万円だけ稼げる人間です、私は5万稼ぐ男ですっていう風な発想になってしまうと、どんどんどんどんこう発想も人間もちっちゃくなるんですよ。だから、リターン、自己投資に対するリターンっていうのの考え方っていうのも結構重要です。ただ、自己投資っていうのはただお金を使えばいいっていうものじゃなくて、何にお金を使うかっていうのも非常に重要ですよね。ビジネス書を買うっていうのは一見自己投資に見えますけど、それをろくに読まなかったり読んでも実践しないのであれば、それはもうビジネス書を買うっていう趣味、趣味の浪費と同じになりますよね。買っただけで実践しないんであれば、それは投資じゃなくて浪費、なる。だから何にお金を使うべきなのかっていうのは、自分が将来こうなりたいと目指すポジションにいる人に聞くのが一番早いんです。だからあなたがコンサルタントになりたいなら、コンサルタントをすでにしている人にどういったことにお金を使っていますか、どういうふうに使えばいいですかって聞くのが一番早い。あなたがすごく稼ぐアフィリエイターになりたいなら、アフィリエイターの人に直接話を聞いて、どういったことにお金を使っていましたか、使っていますかっていうことを聞くのが手っ取り早い。あなたが経営者になりたいんであれば、実際に自分の力で会社を立ち上げた経営者に話を聞くのが一番早い。そしてその人と同じようなことをやるっていうのが一番早いっていうことです。ただし、無駄遣いを恐れてお金を使うことを控えすぎるのも問題なんですよね。成功するまで、結果を出すまでに失敗っていうのは絶対必要なんですよ。失敗っていうのは失敗で終わるから失敗なのであって、成功するまでの途中経過、途中の過程として絶対必要なことなんですよね。だからお金の失敗も何度も何度もすることが絶対必要なんですよ、その過程の一部として。そしてその結果として成功に近づくんです。だから失敗しないように努力することは重要だけど、絶対に失敗はするもんなんですよと。でその失敗は成功までの通過点として必要だから受け入れろっていうことなんです。この考え方がないと、失敗したくないから行動しないっていう、今時のって言うと変ですけど、行動しない人が言い出しそうな話になるんですよね。どうせやっても無駄だから、とか失敗したら嫌だから、だからやりません、どうせ無駄なんですみたいな発想は、その失敗を終着点として考えて、その失敗しないっていうことを大目的にしてしまった人間の考えなんですよね。だけど成功したい、結果を出したいっていうのが大目的であれば、そこにたどり着く途中の過程として必ず無駄遣いとか失敗とかやらかしとかはあるんだよと、だから失敗するっていうのは絶対必要な行為なんだから、じゃあもう逆に、早いうちにやっといた方がいいと、だって取り戻しがつくから、寿命が残っていればいくらでも取り戻しってつくんで、じゃあ寿命がたっぷり残ってる今、早いうちにやった方がいいよってことですよね、こういうふうによく似ているけどちょっと違うこととか重要なことってすごく世の中多くて、そこを、間違えると、失敗するし、間違えなければ成功に近づくんで、ちょっと今日お話した考え方ですね、自己投資の考え方と、その途中に、後半お話した、ビジネスのパートナーの話、自己投資する方向性の話、自己投資のリターンに関する話、これは結構重要なので何度も聞いて自分のものにしてくれたらなと思います。では今回の講座は以上となります。ありがとうございました。